マネリテ足りてる？こんにちは、マネリテ浜田です。
こんにちは、お相手は才川貴子です。浜田さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう浜田さんとこうしてお話できることを私は待ってました。
ありがとうございます。
はい、
アミンみたいですね
やっぱり浜田さん、やっぱり言うことが昭和いいですね
はい、もうど真ん中ですから待つわですよ
あの前回ニッサって、はい、こういうことだよっていう本当の入り口、うん、基礎の基礎、
はい、
ニーサやってるじゃなくて、ニーサ使ってるか使ってないかって、もうそこが違うんだよっていうね、間違ってるよっていう、
はい、そうです
ところから入りまして、もう今回ぜひニーサの仕組みっていう風なこと、どうなってるのかなって詳しく伺いたくて待ってました。
ありがとうございます。そうですね、まあ、ニーサこの間もあのルールってお話をした通りで、
はい、
簡単に歴史をね、うん、お伝えしていくと、まあ、2014年に、金融庁が作ってくださったルールなわけですよ。
はい。
で、それをなんか、一般的には、一般ニーサって言い方をしていたのが、
2018
年に積み立てニーサ。
あ、はい。
これ聞いたことあると思うんです、うん。
あります。はい。
うん。これが、まあ、ルールが追加になったんですね。ルールが変更じゃなくて、もともと一般ニーサって先にスタートしていたルール、うんはいうん。
なるほど、なるほど。
うん。後から積み立てニーサっていうルールがプラスされたんですよ。
はい。
うん。で、これもどっちがいいではなくて、
うん。
どう使ったらいいかっていうところが実は どっちのルールを使うか。
はい。
だったわけですね。
うんうん。
うん。で、どっちもメリット、デメリットあったわけなんですけど、
はい。
まあそういう流れが来ていて、
うん、
で、昨年の2024年の1月から、
はい。
またルールが変わって、
うん。
まあ一般的には新ニーサって言われたんですけど、
はい。
簡単に言うと、だから2回ルール変更があったと思ってもらうといいと思うんですね。うん、
なるほどね、うん。はい。うんうん。
で、今の話を踏まえていくと、
はい。
従来はですよ。
うん。
2024年以前は、
はい。
二択だったわけですよね。
うん。
そもそも最初に始まったニーサを使う。
はい。
のか、後から出てきた積み立てニーサを使う
か。うん。
うん。これは、使う人はどっちか、一択だったんですけど。
どっちかを選ぶっていうことです、ね。
そうなんです。
うん、うん、うん。はい。
だったものが簡単に言うと、
はい。
2024年からは、
うん。
両方使えるようにしましょうっていうルールが変わったと思ってもらう。
おー。じゃあ、二、うん、つできるっていうことですか？
イメージそうなんですよ。まずそこから知っていただくと、
はい。
スッキリするかなと思って。
うんうん。
ちょっとヒストリーをお伝えしたんですけど、
はい。
今度はどうなったかっていうと、
うん。
ニーサっていうルールの中に、
はい。
二つの枠があります。枠です。
はい。うん、
まあ、簡単に言うと、二つのルールがあるってことなんですけど。うんうん、
はい。
一つが、積み立て投資枠って言いますね。
ああ、はい。
うん。で、もう一個が、成長投資枠って言います。
はい。成長投資枠。
うん。
はい。
これがどっちも、両方使っていけるよ。なので、
はい。
じゃあ、過去に置き換えると、
うん。
一番最初に始まった一般ニーサっていうのが、
うん、
今お伝えした成長投資枠に変わったと思ってます。
ああ、はい、うんうん。
で、2018年から追加になった積み立てニーサっていうルールが、
はい。
新しい積み立て投資枠になったと思ってもらうと、
はい。
いいかなと思います。
うん、は
い。で、それが両方使えるよっていう話ですね。
うん。
うん。
はい。
で、積み立てっていう名前の通りで。
うん。
じゃあ、積み立て投資枠のルールからまず縦に行くと。
はい。
これ、金融庁が作ったルールっていうのは、この間お伝えした通りなので。
うん、はい。
さらにまたいろんなルールがあるわけですよね。ルールが。で、積立投資枠の、まず一つ目のルールなんですけど、じゃあどういったものに投資ができますかっていう。この積立投資枠っていうフィルターを通して、どういう投資商品に投資ができるのっていう。これが、一般的に投資信託と言われる商品ですね。で、今大体金融庁が、この積立投資枠を通じて、投資していいよっていう投資信託が大体今300本ぐらいあります。
おお、そんなにあるんですね。
でも今日本で販売されている投資信託って6000本から7000本ぐらいある。
そんなにあるんだ。
あるんですよ。その中でも、金融庁の一定のルールですよね。これはNISA の制度で使っていいんだよっていう。選ばれたものが大体今300本ありますということです。で、その中から、ご自身で選んで投資をしていくわけなんですけど、これも別に1種類じゃなくて全然いいです。迷った場合は2種類でも3種類でもいいです。
そこに数の制限はないんですか？
ないです。
へえ、
ただ300本同時にやってる人は僕は知らないんですけど。っていうのもですね、金融庁はこの積立投資枠で、今言ったように約300本、これは使っていいよって言ってるんですけど、じゃあ、証券会社さんとかによって、その品揃えが簡単に言うと違うんですよね。ラインナップが。で、ざっくりお伝えをすると、一般的にネット証券と言われる会社さん、が、品揃えが多いですね。ざっくりですけど。なので、それも分かっていただくと、じゃあ、少しでも多い中から自分で投資商品を選びたいってなったら、やっぱりネット証券さんを使うっていうのが一個目安になってきます。
多い中から選びたいですもんね。
選びたいという方はですね。で、次に、じゃあ、年間でどれぐらい投資が、できる金額の話なんですけど、1年間で120万円までって決まってます。
で、1ヶ月、積み立てなんで、1ヶ月10万円っていうふうに単純計算だと、していいんですね。
OK です。OK です。なんですけど、ここでちょっと年末に絡めてお伝えをします。これ、年間っていうところが、なんか引っ掛け問題、テストの引っ掛け問題みたいな話で。年間120万なんですよ。
これ、なので年間120万まで？
までなんですよ。例えば、じゃあ、毎月5万円ずつ、この積立投資枠で投資をされている方がいらっしゃったとしますよね。
そうすると、年間60万。
そうです。さすがです。そうすると、簡単に言うと、年間120万投資をできるのに、60万しか使ってないってことですよ。あまり60万の枠があるわけですね。
ありますね。
たときに、例えば、じゃあ、ボーナス、ちょうどボーナスの時期です
けど。冬のね、ボーナスの時期。
なんだけど、ちょっと60万もせっかくだから、ちょっと投資しておきたいなっていう方はですよ。通常の5万円にプラス上乗せで、例えば今月だけ60万、さらに上乗せで投資っていうのもできます。
毎月一定額だけじゃなくて、ボーナス月たくさん入れてもいいみたいな。120万。
あくまでも年間の枠なので。
120万超えなかったら。
そうです。かといって使い切らなきゃいけないわけではないから、なので、少しでもちょっとね、ボーナス使う行き先がないな、みたいな方で。
そっかそっか。
少し投資を増やしておきたいなって方は、ピンポイントで、今月だけちょっと30万プラスとかで、そういう使い方もできます。これ意外と知らない人が多いので。
っていうことは、 毎月5万を入れてた方が、ちょうど今月厳しいから3万にしておこうかなもできる？
できます、
うん。
そう。増やしたり減らしたりも、いつでもできます。
あ、そこは自由。毎月一定額の積み立てじゃなくて、いいと自由なんです。
そう。だから引っ掛け問題って言ったのが、年間120万。そこをはみ出さなかったら別に、まあそんな人いないと思うんですけど、今月5万、来月1万、再来月10万みたいな。
もうバラバラの金額で。
これはできるかできないかって言ったらできちゃうってことです。
1万でも、まあ、1000円でも、入れればいい、毎月入れればいいってことですか？
そうです、そうです。
ん
なんならお休みしてもいいですよ。年間120万。
積み立てってそういう、なんかどうしても毎月毎月ちゃんと積み立てするっていう、そんなイメージだったんですけど。あ、そこも自由なんですね。
はい。ただ、とはいえ、皆さんある程度目安を決めて、まあ同じ金額で積み立てをされているのがほとんどですね。
でもなんか、ハードルが低くなりますね。なんだろう。こう、やりやすいなって。いう気がします。
っていうのも考えると、やっぱりネット証券とかだとね、それこそスマホで今月ちょっと下げようとかピピってできたりとか。
そっか。
ちょっと多めに入れたいな、みたいな。のがしやすいっていうメリットはあるので。
やりやすいな、なんか。いいですね。
そうです。
はい。
ただ、一応ルールなんですけど。
はい。
じゃあ、毎年120万ずつ。30年も40年も。ずっと投資ができるかというと、そこは、ごめんなさいがあって。
長期には向かないっていうこと。
一生のうちで1800万円までっていう、一番大きな枠が決
まって
ますね。
なるほどね。上限もここまでですよっていうのが1000、1800万。
そうです。なので、120万ずつやってたとしたら15年。
そうですね。それぐらいか。なるほどね。
っていうルールになりますよ。
はい。
で、この間もお話しした、その非課税ですよね。本当は利益に対して 20% 約、税金かかるっていうお話したんですけど、
はい。
これはですね、一生税金かからないっていうルールになってます。
魅力的。
これはすごいメリットだと思うんですね。
いいですね。
これが簡単に言うと積み立て投資枠
っていうことですね。
で、それに対して成長投資枠なんですけど、これはイメージしてもらうと、まとまったお金で、例えばどっかの企業さんの株式を投資したいな。積み立てではなくて投資信託をこう、まとまった金額で投資したいなとか。そういう使い方をするためのルールだと思ってます。
なるほどね。これは分かりやすいですね。
で、これが年間投資ができるのが240万まで。になってます。なので、まあ、例えばさっき、まあ、ボーナスのお話をすると、まあ、これを機会にね、ボーナスの行き先が特に決まってなくて、ちょっと株式投資をデビューしたいなっていう方、とかだったら、もしかしたら、どっかね、興味がある企業さんの株式が、例えば200万で買えるよとか、投資できるよとかだったら、まあ、この枠を使っていただくっていうのも、まあ、メリットかなと思います。
そっか、そういう使い方もあるんですね。
で、これはどっちも両方使えますよっていう話です。
積み立て投資枠をやったら、成長投資枠の方はできないようではなくて、二つもう両方一緒に運用していくことができるよっていう。
そう。
なんで魅力的。
例えば、もうすでに積み立て投資枠だけ、毎月ね、使ってらっしゃる方でも、いや、このボーナスはさっき言った積み立て投資の方の枠ではなくて、いや、どっかの企業の株式に投資をしてみたいな、興味持ったし、みたいな。 であれば、成長投資枠の方を使ってもらうと、
うん、
両方使うことができるので。
なるほどね。
はい。
そうやってうまく使い分けていったり、もちろん、まあ、一番最初にも言ってましたよね。人と比べないで、自分の中で、いいものをちゃんと、選んでやっていくのが一番ってことですもんね。
だから使い方の分散投資みたいな感じですかね。
そうか、もう本当にたくさんの勉強が、いろんなこと学べる、もう短い
ありがとう
間
ござい
で。
ます。そうなんですよ。だからよくネットとかで積み立て投資が絶対正しくて、一括の投資は怖いものみたいな、まあそんな発信をされている方もお見受けするんですけど、まあ決してそれは間違いではないんですけど、何に投資をするか、何を目的にするのかっていうところが大事なので、決してそのまとまったお金で投資をすることがなんか危ないとか、間違ってるって話ではないですよね。
なるほどね。なんかもうここまで前回と今回の2回伺って、来年こそはニーサやってみようっていう、もうそんな気になってきました。
また言っちゃいましたね。ニーサやってみ。
あ、また言った。それは違
ニー
う。
サを使
ニー
い
サ
ます
使
です。
ってみようだ。
はい、そうですね。
そうだ。ニーサ使
で、
ってよ
補
う。
足を
使っ
す
て
る
みよ
と、両方同時には使えるんですけど、
う。
やっぱり両方合わせて使っても、一生のうちで、使える限度額っていうのは1800万同じで、
あ、これは変わらない。両方変
変
わ
わらら ない
ない
ん
ん
です。
ですね。
で、成長投資枠だけ使う方でも、こっちは今度1200万までっていうルールが決まっているので。だから両方使うときには気をつけてもらうといいと思うんですね。
そこだけ気をつければ、
そうですね。
併用可能ということなんですね。
そうですね。
すごい。もうなんか一気に、この兄さんのことにも、詳しくなった気がします。
素晴らしい。あと年末というところで言うと、例えばもうすでに今お伝えした成長投資枠お使いの方、まあいらっしゃるかなと思うんですけど、まあちょうどね、政権が変わって日経平均株価もニュースになるぐらい上がってきている中で、とはいえまたね、上げ下げあるんじゃないですか。たときに、いや、ちょっと、不安なまま年を越すのはいかがなものかという方ももしかしたら、
ああ、いるかもしれないですもん
いる
ね。
かもしれない。まあ、そんな方は、絶対ではないけど、じゃあ一体、今ぐらいでちょっと利益が出てましたと、どっかの株ね、投資されて。今、売ったら100万ぐらい儲かるな。としたら、まあ、そこで売却していただいても100万円には税金かからないし、例えばその株式を買うのに分かりやすく100万円投資をしてたとしたならば、これ今年売るので、来年年明けにはもう一回成長投資枠で使える100万円の枠っていうのがもう一回復活しますので。まあそういう使い方もできるのはちょっと知っといていただくといいかなと思
なるほどね。それを知っておくと、もう気兼ねなく年も越せるって感じですもんね。気分的に。
人によってはね。なんかちょっと不安なまま年越したくないなって方は、精神衛生上考えると一回ね、儲かってるんだったら、で、
なん
枠も
か、
もう一回来年以降使えるっていう、ちょっと、気楽に考えてもらうのも大事かなと思いますね。
なんか、年末になってちょっとほっとするいい情報でした、今の情報は。
ありがとうございます。
じゃあ、もう、では、リスナーの皆さんもぜひ、あ、ニーサどうしようかなって迷ってる方、いたら、今回と前回の、ね、この配信を聞いて、ぜひ、ね、聞いていただいて、来年のステップにしていただきたいですね。
そうですね。何も始めないというのが、実は一番のリスクかなと思いますね。
おお。最後の最後に名言が出ましたね。
僕はよく持たざるリスクって言ってるんですけど。
おお、持たざるリスク。なるほど。
持ってないばっかりにお金の価値が減る、そこに向かっていっちゃうっていうのは、ちょっと怖い時代ではあるので。何かできる、ご自身のできる範囲でスタートしていただくっていうのも大事だなと思ってます。
ありがとうございます。今回はニーサのニーサの制度の仕組みっていうことを詳しく伺いました、
はい
はい、もうこれから私もまたさらにたくさんお金の知識増やしていきます。浜田さん、今回もありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。